学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19153回目の今日は、転移性前立腺がん治療の最新の進歩について、湘南鎌倉総合病院泌尿器科主任部長、前立腺センター長、上村博司さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。湘南鎌倉総合病院泌尿器科の上村博司です。本日は転移性前立腺がん治療の最新の進歩についてお話しします。前立腺がんは予後良好であるとされていますが、2014年から15年、診断例の全国集計ではステージ4の5年生存率および10年生存率はそれぞれ 60% および 36% に低下することが報告されました。つまり転移のある前立腺がんの予後は悪いと言えます。この転移性前立腺がんに対して2014年以降、多くの薬剤や放射線治療が開発され、それ以前に比べて大きく全生存期間 OS の延長ができるようになりました。2014年以前の診断時に転移のある前立腺がんに対する治療は、アンドロジェン除去療法、ADT プラスビカルタミドなどのヴィンテージホルモン併用療法が主流でした。その当時のデータでは、多くの転移性前立腺がん症例は治療を開始して数年で治療抵抗性、つまりホルモン抵抗性前立腺がん MCRPC に進展していました。 CRPC の治療薬として抗がん剤のドセタキセルを長く投与していましたが、2014年以降にアビラテロンやイクスタンジなど新規ホルモン剤が登場しました。まず ADT にドセタキセルを併用したチャーティット試験では、併用群が ADT 単独群に比べて優位差を持って OS の延長を認める結果が得られました。その後に ADT に新規ホルモン剤、アビラテロン、エンザルタミド、アパルタミドを併用する試験が続々と発表され、現在では MCSPC 症例にダブレット治療が主流となってきました。また ADT に新規ホルモン剤のダロルタミドとドセタキセルの3剤を併用したトリプレット治療も、特に転移量など多い症例に OS を延長する結果も報告されています。2023年に発行された前立腺がん診療ガイドラインの CQ11 では、MCSPC に対する一時ホルモン療法の併用薬として、ドセタキセルと新規ホルモン剤のいずれか推奨されるのかという問いに、新規ホルモン剤を用いることを弱く推奨しています。実臨床において MCSPC 症例が高齢者であることや、全身状態が化学療法に適しない症例が多いことから、MCSPC の一時治療として新規ホルモン剤と ADT 併用のダブレット治療が主流です。今までのグローバル試験の結果を見ていくと、MCSPC 治療に対して ADT 単独に比べて新規ホルモン剤を使ったダブレット治療の方が、OS を2倍に延長していることが認められています。ダブレットやトリプレット治療が行われた MCSPC 治療でも、多くが3年から5年後に PSA 上昇や転移部位の増悪など、治療抵抗性を示す去勢抵抗性前立腺がん MCRPC に進展します。この時の治療薬の選択や投与する順番が OS の延長に重要です。MCRPC 治療のファーストライン治療のオプションとして、抗がん剤に耐えうる治療があれば、タキサン系抗がん剤の使用を考慮します。実臨床的には、MCRPC の 30-50% の症例が抗がん剤の適用と思われます。タキサン系抗がん剤は、ドセタキセルからカバチタキセルの蓄次療法が効果的であり、貧血や好中球減少などの骨髄抑制や末梢神経障害などの有害事象の発現に注意しながら投与を進めます。有害事象の発現を考慮すると、ドセタキセルは10サイクル以内に収め、続けてカバチタキセルに移行した方が良いでしょう。抗がん剤治療はドセタキセルからカバチタキセルの移行を一連の治療シークエンスとして進めていくべきだと考えます。 一方、骨転移部位を対象にした治療である放射線治療薬のラジウム223は、今まで抗がん剤治療後など MCRPC 治療のレートステージに行われているのが実情でした。最近 MCRPC 治療のファーストラインにラジウム223プラスエンザロタミドの併用療法がエンザロタミド単独よりも画像上の進展を遅らせ OS の優位な延長を示したピース3試験の結果が報告されていました。したがって新たな MCRPC の一つのファーストライン治療オプションとして考えられます。前立腺がんの腫瘍特性はかつて PSA 検査や病理学的悪性度、画像診断などの臨床病理学的評価でしたが、最近はそれらに加え遺伝子変異検査やがんゲノムプロファイリングなどより詳細な腫瘍特性が把握できるようになりました。アンドロジェン受容体のほかに TP53 や P10、RB1 あるいは BRCA2 遺伝子の異常が報告されています。遺伝子異常を認めた MCRPC 患者群での無増悪 OS と全 OS は遺伝子異常のない患者群に比べ有意差を持って短いことが報告されています。近年他のがん種と同様に前立腺がんでもがんゲノム検査が可能となってきました。その中で DNA 修復遺伝子であるBRCA1 に遺伝子変異のある症例に有効であるパープ阻害剤が開発されました。パープ阻害剤はタラゾパリブとオラパリブの2剤あり、両者ともアビラテロンやエンザルタミドとの併用が画像診断に基づく無増悪生存期間 RPFS や OS を延長するデータがあります。新規ホルモン剤や抗がん剤を使ったアップフロント治療中のMCSPC でも PSA の上昇や転移部位の進展があった場合は早めに遺伝子検査をすることが重要です。直近の話題として今年11月から進行する MCRPC に対する治療薬として新しい核医学治療が保険適用となりました。前立腺がん細胞表面に発現する膜貫通タンパク質である PSMA前立腺特異的細胞膜抗原は MCRPC の 80-90% が陽性ですが、それに結合する低分子のリガンドに放射線核種をつけて投与すると PET CT では特異的にがん組織に集積して CT や骨神経で見えなかった転移部位もよく可視化されます。 PSMA PET CT で陽性所見のあった症例に対して PSMA のリガンドに放射線核種のルテチウム170ナンを結合させた PSMA617 を投与する新規の放射線治療が開発されました。前立腺がん組織に選択的にリガンド結合のルテチウムが集積してがん細胞を死滅させます。この一連の治療法はラジオライガンドセラピー RLT と言われ、画像検査で治療標的部位を病出して同部位に治療薬が集積して抗腫瘍効果を示す一連のプロセスをセラノスティクスと呼びます。 PSMA PET CT および PSMA ルテチウム治療の臨床試験が行われました。ビジョン試験と言います。対象は1レジュメン以上の新規ホルモン剤による治療並びに1または2レジュメンのタキサン系抗がん剤による治療の両方の治療歴があるPSMA 陽性の MCRPC 患者です。 PSMA ルテチウム6週間ごとに6サイクル投与とスタンダードオブケア SOC を併用する群と SOC のみを行う群に患者を2対1でランダムに割り付け、使用評価項目は画像診断上の進行 RPS と全生存期間でした。全生存期間はPSMA ルテチウム群で優位に延長し、生存曲線は大きく開きました。全生存期間中央値は PSMA 治療群が 15.3 ヶ月、SOC 群が 11.3 ヶ月、ハザード比は 0.62 でした。無増悪生存期間も PSMA ルテチウム群で優位に延長しました。次に、抗がん剤のタキサン治療前に PSMA ルテチウムを投与するグローバルの前向き試験が行われました。 PSMA フォア試験といいます。一剤の新規ホルモン剤による治療歴があり、多基酸系抗がん剤による治療歴のない PSMA 陽性の遠隔転移を有する mCRPC 患者を対象に、ルテチウム治療と治験医師により選択された2剤目の新規ホルモン剤の有効性及び安全性を検討する試験が行われました。主要評価項目である RPFS は、新規ホルモン剤群と比較してルテチウム治療群の方が優位な延長が見られ、有益性が検証されました。新規ホルモン剤はルテチウム治療のクロスオーバーが認められたため、約 60% がルテチウム治療に移行したこともあり、主要な副次評価項目である全生存期間は両群間で差を認めませんでした。健康関連 QOL や疼痛の悪化までの期間は PSMA ルテチウム群が優位さを持って長く良好でした。主な副作用は口内乾燥が多く、他に悪心、貧血や食欲低下などでありました。 PSMA ルテチウム治療の対象は、承認された診断用医薬品を用いた PSMA PET CT により PSMA 陽性病変を有することが確認された患者さんです。治療法は6週間隔で最多6回投与します。 PSMA 治療は今年11月に保険収載されたばかりで、治療には特別措置室か放射線治療室での入院が必要であり、まだ本邦では受け入れ施設及び PSMA PET CT の設置施設が限られているため、すぐに多くの mCRPC 患者がこの治療を受けられる状況にないのが現状です。したがって患者選択が重要であり、PSMA PET CT の検査タイミングを今後よく検討すべきであると考えます。本日の内容をまとめますと、mCSPC の治療薬は鍼灸ホルモン剤や抗がん剤などの併用療法の有効性が示され、多く使用されるようになりました。進行がんのうち多くの症例が数年以内に mCRPC に進展し、治療薬の選択および治療シークエンスが重要です。最近 PSMA 治療が導入され、 mCRPC に対してプロミッシングな治療として期待されています。以上です。ありがとうございました。
今日は転移性前立腺がん治療の最新の進歩について、湘南鎌倉総合病院泌尿器科主任部長、前立腺センター長、上村博司さんにお話しいただきました。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム、放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも質のいい情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。